ここから B 面です。募集を続けます。フラワーアレンジメント講習会、参加者を募集します。3回あります。第1回、7月21日木曜日、壁掛けサシェ4点。アロマキャンドルを型に流し、ドライフラワーをつけます。第2回、8月18日木曜日、ドライフラワーのジェルキャンドル作り。第3回、9月15日木曜日、季節の生花のアレンジ、器付き。時間はいずれも午後1時30分から午後3時30分。ところ、シルバー人材センター。参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、988-2670。マイタウン。ウクライナ支援。町内団体がチャリティーイベントを開催。異文化交流の促進に取り組んでいる土曜サロンは、5月21日土曜日、三島市在住でウクライナ出身のアンナさんと避難者家族の講話とチャリティーバザーを開催しました。バザーの売上金と募金の35万5428円をアンナさんご家族とウクライナ大使館へ寄付しました。6月5日日曜日、町国際交流協会はチャリティーコンサートを開催し、ウクライナの民族楽器バンドゥーラ奏者カテリーナさんによる演奏と歌が披露されました。コンサート開催にあたり、紙ファイルの提供、特殊東海製紙株式会社や会場での募金活動の呼びかけの協力、知徳高校があり、収益金74万7511円はウクライナ大使館へ寄付されました。スマホを活用してもっと便利に。6月1日水曜日、下長久保公会堂と原文公民館でシニア世代を対象にスマホセミナーを開催しました。セミナーではスマホの基本操作やアプリの体験などを行い、スマホの取り扱いを学びました。1対1の真剣勝負、ゴールに向かってシュート。6月5日日曜日、竹原グラウンドを会場に、長泉町サッカー協会、静岡県サッカー協会東部支部共催の、もち麦カップ第6回長泉親子サッカー PK 大会が開催されました。デジタル技術を活かしたより良い街づくり。窓口での支払いをスマートに。キャッシュレス決済編、ボリューム2。新型コロナウイルス感染症の感染対策として、スマートフォンなどを使用した非接触での決済が進み、コンビニエンスストアや飲食店などでもキャッシュレス決済対応のレジや、QR コードが設置されていたりするのを見る機会が増えています。町では10月から実証実験として QR コードを活用した窓口でのキャッシュレス決済を開始します。主に住民票、戸籍、印鑑証明などの各種証明書の発行手数料や施設使用料など、現在窓口で支払いをしている決済を予定しています。詳細は広報10月1日号でお知らせします。キャッシュレス決済とは、電子マネーやクレジットカード、QR コード、バーコードなど現金以外で支払う決済手段のことです。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。7月16日から31日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。最初は外科です。 平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、池田病院、電話 986-1212、長泉町本宿。17日日曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。白石医院、951-4593、沼津市一道町。18日祝日、赤外科、921-2185、沼津市花園町。おなり橋栄クリニック、952-2525、沼津市八幡町。19日火曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。20日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭。21日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。22日金曜日、清水館医院、993-2323、裾野市茶畑。23日土曜日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町。24日日曜日、東医院、921-5520、沼津市高沢町。山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式。25日月曜日、遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井田。26日火曜日、森重医院、931-2511、沼津市賀乳堂江川。27日水曜日、桑名眼科脳神経、975-2200、清水町熊井田。28日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。29日金曜日、沼津整形、921-3791、沼津市共栄町。30日土曜日、瀬尾記念経由、935-1511、沼津市下鹿抜東郷。31日日曜日、遠藤医院、997-0533、裾野市葛山。五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、防生第一クリニック、922-0222、沼津市柳町。17日日曜日、白石医院、951-4593、沼津市一道町。森本クリニック、976-5221、長泉町竹原。新井クリニック、992-0811、裾野市久根。18日祝日、秋山クリニック、986-6000、長泉町下戸刈。山谷委員、966-5333、沼津市大野。泉クリニック、993-4760、裾野市茶畑。19日火曜日、久道委員、986-6387、長泉町中戸刈。20日水曜日、坂井委員、975-8021、長泉町竹原。21日木曜日、鳥居クリニック、960-8007、沼津市杉崎町。22日金曜日、花クリニック、987 9145長泉町下尖。23日土曜日、里山整形外科内科。939-8031沼津市東原。24日日曜日、高田クリニック。962-1410沼津市中町。矢口クリニック。973-3811清水町伏見。原医院。992-1330裾野市佐野。25日月曜日、東名裾野病院。997-0200裾野市三宿。26日火曜日、大沢医院。931-1019沼津市三幸町。27日水曜日、村岡クリニック。954-2000沼津市大岡。28日木曜日、平間クリニック。986-7834長泉町桜堤。29日金曜日、南一色セントラル内科。980-5777長泉町南一色。30日土曜日、沼津リハビリテーション。931-1911沼津市上かぬき万田ヶ原。31日日曜日、望月医院。931-5362沼津市下かぬき宮脇。加藤内科医院。946-5562沼津市大岡。遠藤医院。997-0533裾野市桂山。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日土曜日、光が丘小児科。987-2200三島市光が丘。17日日曜日、丸山小児科。981-8577清水町道庭。18日祝日、三島メディカル。972-0711三島市南本町。三島メディカルのみ診療時間は午前9時からです。19日火曜日、三島メディカル。972-0711三島市南本町。三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。20日水曜日、田中医院。921-2053沼津市高島町。21日木曜日、西村医院。971-6510長泉町下尖。22日金曜日、鈴木ファミリー。960-0333沼津市一本松。23日土曜日、龍神医院。988-3133長泉町下尖。24日日曜日、スキップ子ども。992-6303裾野市茶畑。25日月曜日、杉谷小児科。923-6543沼津市筒井町。26日火曜日、三島メディカル。972-0711三島市南本町。三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。27日水曜日、龍神医院。988-3133長泉町下尖。28日木曜日、白十字小児科。933-5111沼津市下かぬき万馬。29日金曜日、丸山小児科。981-8577清水町道庭。30日土曜日、田中医院。921-2053沼津市高島町。 31日日曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸狩。耳鼻科、午前8時から午後5時。17日日曜日、長谷川耳鼻咽喉科、0545-308733、富士市千元本町。18日祝日、沢田の森耳鼻咽喉科、929-8787、沼津市西沢田。24日日曜日、本橋耳鼻咽喉科、972-1133、三島市東本町。31日日曜日、芹沢耳鼻咽喉科、993-8000、裾野市茶畑。眼科、午前8時から午後5時。17日日曜日、山内眼科、975-8338、三島市中田町。18日祝日、桑名眼科、987-5575、長泉町下戸狩。24日日曜日、三島総合病院、975-3031、三島市八田。31日日曜日、山脇眼科、924-4680、沼津市津々井町。産婦人科、午前8時から午後5時。17日日曜日、精霊沼津、952-1000、沼津市松下。18日祝日、関谷レディース、968-6611、沼津市西シージ。24日日曜日、清涼クリニック、999-0300、長泉町下長久保。31日日曜日、かぬき岩畑委員、932-8189、沼津市下かぬき前原。歯科、午前9時から午後3時。17日日曜日、先川歯科委員、976-8241、清水町伏見。18日祝日、杉沢歯科委員、975-4618、清水町柿田。24日日曜日、瀬川歯科委員、988-8904、長泉町桜堤。31日日曜日、関歯科クリニック、981-2633、清水町的場。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、外科、内科、小児科。平日、午後8時30分から翌朝7時。土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科。平日、午後6時から午後10時。土曜日、午後2時から午後9時。日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉ナンバー1408を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。
楽しく学ぶを応援します。障害学習だより、令和4年7月1日ボル184、発行長泉町教育委員会障害学習課、問い合わせ障害学習課、住所 郵便番号411-0943、下戸狩1283-11、コミュニティ長泉内、電話986-2289、ファックス988-7802、E メール障害@town.nagaizumi.lg.jp。 オンラインスキル習得講座を開催しました。新型コロナウイルス感染拡大を受け、現代はさまざまなことでデジタル化が進んでいます。今年度はスマートフォンに焦点を当て、操作に不慣れな方でも Zoom や YouTube などを利用し講座を受講できるように、基礎編と応用編にレベルを分けて講座を行いました。参加者からはスタッフの説明が分かりやすく受講してよかったという声や、他にもインターネットを使用した役場での申請方法を学びたいと講座を受けて今後の学びへの意欲的になった声もありました。これからも障害学習課では皆さんのスキルアップにつながる講座を開催していきますので、ぜひご参加ください。人と人との情報誌サクッと編集員を募集します。サクッとは男女共同参画社会の推進啓発のために、町の事業や身近な情報を盛り込んだ住民目線で作る情報誌です。男女共同参画って何だろうと疑問に思っている方、日々の生活の中で性別におけるなんだか変だなと感じることがある方、紙面作りに興味のある方など、どなたでも大歓迎です。あなたも町の情報誌作ってみませんか。対象、町内在住在勤の方、年齢性別不問、活動内容サクッと3月1日発行に向けての取材、記事作成編集作業など、活動日時、年間を通じて随時、年10回程度編集委員会を開催。活動場所、コミュニティ長泉。男女共同参画啓発講演会。集い長泉、実行委員を募集します。集い長泉実行委員会は、毎年講演会を開催し、講師選定から、講演会当日までの企画運営を行っています。興味をお持ちの方、一緒に講演会を作りませんか？ご応募をお待ちしています。対象、町内在住、在勤の方、年齢、性別、部門、活動内容、1、企画会議への参加、年3回から4回、2、講演会、2月の運営、夏しかできない体験が君を強くする。令和4年度夏休み子ども体験講座。参加者募集。1、どんぐりと木の実のアレンジを作ろう。時、7月26日火曜日、午後1時30分から午後3時。ところ、コミュニティ長泉3階第1会議室。講師、渡辺由美さん。対象、町内小学生、定員20人、材料費500円。2、プログラムロボット、3D ブロックロボット教室、時、8月9日火曜日、午後2時から午後4時、ところ、コミュニティ長泉3階ホール、講師、沼津工業高等専門学校教授、大津隆義さん、対象、町内小学生、小学1、2年生は保護者同伴、定員20人。3、微生物は働き者、微生物って何だろう、ブクブク実験、顕微鏡を使ってみよう。時、8月10日水曜日、午後2時から午後4時、ところ、コミュニティ長泉3階ホール、講師、今日はキリン株式会社、佐藤敦子さん、対象、町内 小学4年から6年生、保護者の見学可能です。定員24人。4、望遠鏡を作って月の観察をしよう。時、8月20日土曜日、午後4時から午後6時30分。ところ、コミュニティ長泉、3階ホール、2階多目的広場。講師、東北大学名誉教授、市川隆さん。対象、町内小学生、全学年保護者同伴。定員20人、材料費2700円。5、子ども読書推進講座。多色版画を刷りましょう。多色刷り木版画を楽しみましょう。時、7月31日日曜日、午後1時30分から午後3時、ところ、コミュニティ長泉、3階ホール。講師、絵本作家、福地信夫さん。対象、町内小学生以下。低学年以下の方は、保護者同伴。定員20人。出来上がっている版木に色をつけますので、汚れても良い服装でご参加ください。6、1日図書館員体験。時、8月11日祝日、午後2時から午後4時。8月12日金曜日、午前10時から正午。ところ、町民図書館。講師、町民図書館司書。対象、町内小学5、6年生。定員、1日につき8人。7、文化財展示館夏休み体験講座。1、考古学者体験講座。2、布を編んでみよう。3、火を起こしてみよう。4、かごを編んでみよう。5、土偶を作ろう。6、うちわを作ろう。7、張り子の色付け。時、8月2日火曜日から8月24日水曜日、休館日月曜日を除きます。午前の部、午前9時から正午。午後の部、午後1時から午後4時。ところ、コミュニティ長泉2階、文化財展示館。講師、文化財展示館職員。対象、小中学生とその保護者。定員、午前の部、午後の部ともに、各講座、小中学生4人。火を起こしてみようは定員上限なし。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、講座1から4は、障害学習チーム。電話986-2289。講座5、6、町民図書館。電話988-7801。講座7、文化財展示館。電話986-9209。これで障害学習だよりを終わります。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会社協だより2022年7月1日号ナンバー275。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会長泉町下戸狩り967-2福祉会館内。電話055-988-3920。ファックス055-986-3794。ホームページ http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 E メール bureau@nagaizumi-shakyo.jp。 表紙は長泉町民生委員児童委員協議会会長原隆夫さんです。私たち民生委員児童委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱を受け地域福祉活動を行うボランティアです。地域住民の身近な相談相手として地域に暮らす方の中で困りごとや不安を抱えている方々を行政や専門機関につなげるつなぎ役です。 少子高齢化が進行する中で、地域住民の福祉課題は複雑、多様化しています。また、新型コロナウイルスの感染が続く今、地域社会での生活は一変してしまいました。一日でも早く収束する日を願っています。私たちは、誰もが笑顔で安全に、そして安心して暮らせる地域社会づくりのために活動を続けてまいります。福祉会館浴室、大広間、夜間営業が始まりました。今年も7月1日金曜日から12月27日火曜日までの6ヶ月間延長します。午前10時から午後8時30分まで利用できます。午後7時30分までに入館。なお、新型コロナウイルス感染症などの状況によって変更が生じた場合は、長泉町社会福祉協議会ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、長泉町福祉会館、電話055-988-3920。あなたの近くにいませんか？ケース1。認知症を患っている一人暮らしの A さん。最近お金の管理が難しいようで、介護サービスの利用の相談もできなくなってきている。ケース2。一人暮らしの B さん。以前からお世話になっている知人が好意でお金の管理をしてくれていたが、本人の認知症が進み、知人とのトラブルが増えてきた。知人は今後の金銭管理に不安を覚え、誰かに頼みたいと思っている。ケース3、知的障害のある息子さんと二人暮らしだった C さん。自分に何かあった時、息子はどうなるのか不安になっている。誰か支援してくれる人はいないだろうか。成年後見制度があります。認知症や知的障害、精神障害などにより正しい判断ができない方が地域で安心して暮らすためサポートする人を家庭裁判所から選任してもらう制度です。最近では市民貢献人に対する期待が高まっています。市民貢献人とは、これまで貢献人に親族や弁護士、司法書士などが選任されていましたが、近年では地域での支え合いの活動の一つとして、家庭裁判所から一般市民が選任されることが増えてきています。地域の中で市民貢献人は市民としての特性を生かしながら、第三者の立場の貢献人として活躍をしています。市民貢献人になるためには、養成講座や実務研修を受けることが必要です。講座について後ほどご案内します。安心して暮らせる地域づくりを推進しています。長泉町社会福祉協議会では、市民貢献人として活動していただく前に、日常生活自立支援事業の生活支援員として活動していただいています。生活支援員として安心して活動し、支援を必要としている方の生活を支えていただけるように、社会福祉協議会が同行訪問や研修、相談対応など、さまざまなサポートを行います。日常生活自立支援事業とは、認知症や知的、精神障害などにより、日常生活を営む上で必要な、福祉サービスを自分の判断で適切に利用することが難しい方を対象に、福祉サービスの利用、援助を基本サービスとして日常的な金銭管理や書類預かりを行います。松浦博美さん、まだ事務手続きを間違いなくこなすことに精一杯の状態です。利用者の金銭管理を手助けしているのですが、限りある収入をどのように使うことが利用者のより良い生活になるのか、自分の価値観と利用者の価値観にどれくらい違いがあるのかを考えることが大切だと学びました。 自分が常識だと信じていたことが偏った考えかもしれないと気づくことが多々あります。河野由美子さん、市民貢献人養成講座を受講し、生活支援員として活動しています。最初は専門員と一緒に利用者宅を訪問し、対応を学びました。訪問回数を重ねていくうちに笑顔で迎えてくれ、話題が豊富になったことはとても嬉しいことで、私自身訪問することが楽しみになりました。利用者の気持ちに寄り添い、小さなことにも耳を傾け、丁寧に接し、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らすことができるようにサポートをしたいと思います。山田典弘さん、市民貢献人は非貢献人と同じ地域で生活しているので、地域のことをよく把握しています。同じ目線で職務を行うことで、きめ細やかな支援ができます。私の心情である、悩みがないことが幸福ではない、どんな悩みにも負けないことが幸福なのである、自分だけの幸福ではない、人を幸福にできる人が本当の幸福者なのである、の通り、困りごとを抱えた方と接するにあたり、講習で学んだことを教訓に、ご本人の意思を尊重し、一緒に考え、友人、知人のような信頼関係を構築していく決意です。一歩一歩進んでいきたいと思います。社会福祉協議会職員より、市民貢献人養成講座を修了した皆さんは、日常生活自立支援事業の生活支援員として、また法人貢献受任ケースの貢献支援員として、権利擁護事業に関わる実績を積み、市民貢献人となるために活動されています。活動の中で戸惑うこと、不安に思うことも多くありますが、地域に暮らす同じ住民の目線での支援に、利用者の方々も訪問を心待ちにされています。社会福祉協議会では、毎月1回の連絡会を通し、共に学び合う機会を持ち、楽しみながら活動できるよう支援しています。市民貢献人養成講座を受講してみませんか？市民感覚を最大限に生かした社会貢献活動。10月7日金曜日から長泉町、沼津市、裾野市、清水町の2市2町合同で市民貢献人養成講座を開催します。講座の開催にあたり、青年後継制度の概要や市民貢献人の活動、養成講座のカリクラムなどについての説明会を開催しますので、関心のある方のご参加をお待ちしています。事前説明会、8月26日金曜日、9月2日金曜日、いずれも午後1時30分から午後3時、どちらかに出席してください。養成講座、10月7日金曜日から令和5年2月3日金曜日、全9回ほか。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉町福祉保健課、電話 055-989-5512、 長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920。 フードドライブにご協力ください。フードドライブとは、家庭などに眠っている食品を集めてフードバンクに寄付する食品寄付運動のことです。寄付していただいた食品は、行政や社会福祉協議会、支援団体を通じて、食べるものがなくて困っている方々にお渡しします。募集期間、8月1日月曜日から31日水曜日、午前8時15分から午後5時15分。希望商品、賞味期限が11月以降で、未開封かつパッケージが破損していない食品。缶詰や非常食など調理の手間が不要な食品が不足しています。アルコール飲料や栄養剤などは収集していません。収集場所、福祉会館3階、長泉町社会福祉協議会事務局。 実施主体 NPO 法人フードバンク富士の国、問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920。 優しい心ありがとう。今月も多くの皆様から物品、寄付金、寄贈品をいただきました。ご奉仕に深く感謝申し上げます。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでご利用ください。月曜日から金曜日、祝日は除きます。ボランティア相談、地域福祉について、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920。 緊急小口資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920。 生活困窮相談、自立相談支援事業、家計相談支援事業、福祉総合相談、午前8時15分から午後5時、電話 055-987-7680。 これで社協だより7月1日号ナンバー275を終わります。次回は7月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC